ありがとうございました。今朝は我が日ごとの救い主、我が日ごとの救い主と題して聖書からのメッセージを山崎牧師に取り継いでいただきます。メッセージの元になる聖書の箇所を有馬さんに朗読していただきます。
本日の聖書の箇所はマタイの福音書1章18節からです。新約聖書マタイの福音書1章18節から25節までです。それではお読みいたします。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。
せっかくのアドベントのキャンドルですから、皆さんに見えるところに灯ってたった今移動していただきました。4本のうちの2つがついてアドベントの第2の礼拝ですね。私たちアドベントという言葉は馴染んできましたけども、一般の世間ではまだまだわからないでしょうね。アドベントって知ってるって友達に聞いてみたことありますか？アドベントまだ食べたことないな、どんな弁当なんてね、そんな人もいるかわかりません。待ち望むこの時、クリスマスまでの4週間ですね。アドベントはおいでになる、英語ではカミングとも言うんですよ。第一においでくださったことをファーストカミング、またやがて再びおいでになるというね、希望があるわけですけども、セカンドカミング、再臨とも言いますけども、このイエス様がまず最初においでくださったことを、クリスマス、その時をもう一遍意味深く味わおうとゆっくり待ち望んで過ごす週の第2週目になったわけですね。先週は神の越境という題でもって坂原主事からメッセージをいただきました。とても印象深かったですね。そう、境界線を越えて永遠の世界からこの地上の世界に降りてこられたのです。初めからおられたお方が歴史上に今から2000年ほど前に見える姿で、一人の人イエス・キリストの姿でおいでになったんですね。先週は早草2号が、彼方の星を目指してでしょうかね、南国記録は分かりませんけれども長い旅に出ました。別の星に降り立ってそこから何か、岩石を採取して、この宇宙の始まりの謎を解くためだとか何か聞きますけれども、それも一つの越境かも分かりませんけれども、私たちは 最も私たち人間にとって意味深い神様の側からの、作り主の側からの越境のメッセージを聞きました。それは愛とはいかなることか、愛するとはいかなることか、愛に生きるということがどういうことかということを示すためでもあったと結ばれましたけれども、私たちの生活への適応もありました。何かチャレンジされたでしょうか。そんなことも分かち合えたらばいいなと思いますね。さて今日は、マタイの福音書とルカの福音書と両方からですね、我が日ごとの救い主という題でメッセージを送りしたいと思っています。今アニマ君に読んでいただきましたけれども、このマタイの福音書の後半、中心的な言葉はやっぱり21節かなと思います。21節だけをどうぞ見てくださいまして、声を合わせて読んでくださいますか。マリアってところですね。21、どうぞ。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。もう一遍どうぞ。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。そうです、イエス・キリストとはどういう方か、はっきりここに描かれてあります。私たちを罪から救ってくださる方なんですね。我が日ごとの救い主となるためにおいでくださった方ですね。マタイが伝えたかったイエス・キリストとは一体どういう方なのか、3ポイントを今日挙げたいと思います。まず第一は、れっきとした実在の人物だったのだということ。れっきとしたという言葉は前から知ってましたけども、漢字で書くと歴史の歴という字を使うんだということを今回初めて知りました。つまり歴史に刻まれた、足跡がしっかり残っている、記録がちゃんとある、実在の人物なんだというこのことです。まあ、クリスマスの話はいつの頃からか、まあ、サンタクロースが登場し、赤鼻のトナカイが入ってきて、脇役たちがどんどんいろいろ動き回りましてですね、まあ、夢があって可愛くていいんですけども、けどもなんかおとぎの世界のこととごっちゃになってしまって、まるでメルヘンの世界の出来事であるかのような印象を与えてしまいますよね。まあ、日本のクリスマスにはこれから多分妖怪たちもいろいろと入ってくるんでしょうけども、ますますぼやけてしまう。はっきりさせておきたいです、もう一度。そういう意味でマタイの福音書の記述記録は意味深いと思います。系図で始まるんです。この言わんとするところは、架空の人物ではないぞとね、歴史上の人物だぞ。そう、それも素性がはっきりしています。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図、マタイ一章一節、そう書いてありますね。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、民族で言えばユダヤ人、血筋で言えばかの有名なダビデ王の血筋、そういうイエス・キリスト様で与えられたということですよね。二つのポイント、まず、ここにあるのは民族の父祖アブラハムからの系図です。そうですね、試しに一節から16節までを読んでみましょうか。皆さんめったにこんなことはしたことないと思いますけども、全員で声合わせて、声合わせてどこまでできるかな、まあ、やってみましょうよ。いいですか。一章一節から16節までです。はい。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれ、ユダにタマルによってパレスとザラが生まれ、パレスにエスロンが生まれ、エスロンにアラムが生まれ、アラムにアミナダブが生まれ、アミナダブにナーソンが生まれ、ナーソンにサルモンが生まれ、サルモンにラハブによってボアズが生まれ、ボアズにルズによってオベデが生まれ、オベデにエッサイが生まれ、 エッサイにダビデ王が生まれた。ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれ、ソロモンにレハブアムが生まれ、レハブアムにアビアが生まれ、アビアにアサが生まれ、アサにヨサパテが生まれ、ヨサパテにヨラムが生まれ、ヨラムにウジヤが生まれ、ウジヤにヨタムが生まれ、ヨタムにアハズが生まれ、アハズにヒゼキヤが生まれ、ヒゼキヤにマナセが生まれ、マナセにアモンが生まれ、アモンにヨシヤが生まれ、ヨシヤにバビロン移住の頃、エコニアとその兄弟たちが生まれた。バビロン移住の後、エコニアにサラテルが生まれ、サラテルにゾロバベルが生まれ、ゾロバベルにアビウデが生まれ、アビウデにエリアケムが生まれ、エリアケムにアゾルが生まれ、アゾルにサドクが生まれ、サドクにアキムが生まれ、アキムにエリウデが生まれ、エリウデにエレアザルが生まれ、エレアザルにマタンが生まれ、マタンにヤコブが生まれ、ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。ああ、しんど。将来アナウンサーになりたいなって志していらっしゃる方がね、若い方の中にいらっしゃるでしょうか。朝と晩1日2回この系図を音読するといいと思います。まあ読みにくい名前もいっぱい出てきました。どっかで聞こえのある名前もいっぱい出てきました。でもざっと合わせて42代にわたる系図ですよ。すごいなと思いますね。イエス様の系図ってこうなってんのかってね。皆さん自分の先祖どれくらいたどれますかねえ。ユダヤ人は系図を大事にする民族であるようです。でも第二次大戦、ユダヤ人の大量虐殺、あの時に何もかも没収されたり焼き払われたりしてね、たくさんのユダヤ人たちは死んだだけでなくて、殺されただけでなくて、その家系が分からなくなったと言われていますけれども、でも、あちらこちらに記録がちゃんと残っていて、自分の場合はどうなのかなってね、知りたいユダヤ人は、その、行くべきところに行ったらば、だいぶわかるようですよね。とにかく、自分のルーツを確認したい人たちを援助する、そういう組織がね、今のユダヤ人社会に80もあるそうですよ。まあ、それは別として、この系図があって、その中に名をとどめ、素性がはっきりしている、そのお方としてのイエス・キリストです。だいぶ前に金貝良雲というお坊さんが、クリスチャンになって牧師になったという話があるんですけれども、仏教からキリストへという本を書いておられます。その中で言っておられるんですけれども、彼は、阿弥陀様のご慈悲、そのありがたさということをね、こう考えながらやってきたわけですけれども、でもたどり着いたところは、どんなにありがたい教えであったとしても、その阿弥陀如来様なるものは実在したのかということになるとですね、曖昧模糊としております。そういう存在にあってほしいという願望を一つの姿に描いてしまったものであってね、実在はないとするならば、そこに本当の救いがあるのかというところだったんですね。でもその中で彼はイエス・キリストを知ります。それこそアブラハムの子孫、ダビデの子孫、系図にはっきりと名を残し、実在人物であることがはっきりとしているこのお方をこそ自分は信ずべきだと彼は改心して牧師になりました。そして今日もう一つ覚えたいのは、マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネと四つの記者がイエス・キリストのご生涯を記録しているわけですけれども、聖書記事のもとは多数の目撃者の証言であるんですね。そうです、一緒に歩んだ、話を聞いた、その手に触れた、そういう人たちの取材レポート、それをもってそれぞれの記者が記録しているんですね。ペテロもそうした目撃者の一人ですけれども、 彼が書いた手紙の中で言っています。私たちはキリストの力と来臨とを知らせましたが、それは作り話ではありません。この私たちは目撃者なのです。共にいたので御声を自分自身で聞いたのですと言っております。目撃者、作り話ではない、自分自身聞いた、そうなのですね。その記録を私たちは今読んでいるのです。そしてこのイエス・キリストの実在については、当時の一般の歴史家、例えばユダヤ人の歴史家のヨセフス、ローマ人の歴史家タキトゥスも記録に留めています。秀吉や家康が実在したと同じぐらい証拠があるのです。れっきとした実在の人物、イエス・キリスト。そして第二に確認したいのは、このイエス・キリストの誕生です。これは誰も真似のできない独特のものであったということ。自然を超えた受胎と誕生、この辺でもまた多くの人たちが物議を、いろいろ言うわけですよね。そんな少女が子供を産むなんてバカ、そんなこと言うからキリスト教は流行らないんだよってね、言うわけですけども、でもこれを実際起こったこととして聖書は記録しております。つまり第一の点、イエス・キリストという方は聖霊の力で少女の胎に宿って生まれてきたんだということですね。どうぞ、今回の私のアウトラインはなんか空白、穴をつけていません。全部書いてしまいました。そこで大切な言葉、本来だったらブランクにして皆さんに書かせるはずの言葉強調しますので、どうぞ丸でもつけてください。まず B の第一ポイントは聖霊です。そして処女、この二つの言葉丸で囲んでください。聖霊の力で処女の胎に宿って生まれてきたのです。先ほどもそれが私たちの信仰ですと言って使徒信条を告白しました、ね、聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれと、それがイエス様です。私たちの主イエス様です。まあこの他の点で、真似をしようと思ったらばできる点があると思います。例えばイエス様は家畜小屋で生まれた、馬小屋で生まれた、じゃあ我が子もと言ってですね、もう一回お腹大きなお母さんご主人の了解を得て、いやそれだったらわしも協力するわ、ね、新聞に載るかもしれないってだったらばね、例えばホースランドパークでも行ってそこの馬小屋貸してもらって、ちょっと料金かかるかもありませんけども、そこで出産をと、それだって不可能ではないと思いますけども、聖霊によって処女の身で妊娠し出産する、その点ではどうですか。それはできないこと。後にも先にも歴史上ただ一回限り、この時だけのことでした。その辺の記事は、マタイよりもルカの方が良さそうですね。ルカはご承知の通りお医者さんでした。人間の体については、元主税人だったマタイよりはずっとよく知っていると思います。ルカが処女というならば本当に処女なんでしょう。ルカの一章から少しお読みします。まさに開かなくても結構です。どうぞ聞いててください。聞いた方がよく分かるという方も多いですので、1の26からこんなふうに書いてあるんですね。ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが、御使いというのは天使ですね、天使ガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の少女のところに来た。ここでも昔々あるところにではないですね。そう、はっきりとガリラヤ地方のナザレという町の一人の少女のところに来た。そして名前も出てきますよ。この少女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。 すると御使いが言った。怖がることはないマリア。あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスと付けなさい。その子は優れたものとなり、威度高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれる者は聖なる者、神の子と呼ばれます。ご覧なさい。あなたの親類のエリザベツも、あの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主のはしたねです。どうぞ、あなたのお言葉通り、この身になりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。まあ、詳しい解説は今回しませんけども、もうおなじみのクリスマスの物語です。天使とマリアのやりとり。この、それこそ驚愕すべき出来事ですけども、ポイントだけをと思ってアウトラインの中でも引用いたしました。もう一度その引用の数行をご覧ください。ナザレという町の一人の処女、もう一遍この処女を丸で囲んでくださいね。ダビデの家系のヨセフという人の言い名付けのマリアでした。そのもとに来たのです。そして見つかり言うんですね。怖がることはない。あなたは神から恵みを受けました。あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。男の子も丸で囲んでくれますか？それからイエスという名前ですね。男の子、イエス。いきなりの天使の訪問。仰天するマリア。そしてなんと告げられたことは、子供を産むというのです。彼女はまだ独身です。もちろん結婚の約束はあるのですよ。婚約はしたのですよ。でも、まだこれからです。そういう彼女が今にも子供を産むように天使は言うんですよ。どうしてそのようなことかと戸惑って尋ねます。その答えはこうでした。聖霊。もう一遍いいですか？聖霊に丸をつけてください。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それから、上に臨みというところにアンダーライン、防線引いてください。最後の覆いますのところにも引いてください。聖霊が上に臨み、覆います。どうして処女の私が子供を産むことができるんでしょう？その問いに対する答えは、聖霊が臨み、覆います、なんですね。結婚生活において、妻の上に覆いかぶさる夫のように、目に見えない聖霊がマリアに覆いかぶさる、そこに命が誕生するというね、こういう言い方です。聖書に親しんでいる方は、創世記を思い出すかもわかりません。はじめに神が天と地を創造した、地は形なく虚しく闇が淵の表にありという、あの後の言葉ですね。しかしその神の霊が水の表を覆っていたと書いてあるんですよ。で、これは同じ言葉だと聞きました。言語においてね。つまり、原始の地球、暗闇の世界でした。しかしそこに神の霊が命を誕生させるべく、望まれたんですね。上から覆いかぶさったんですね。上に臨み覆ったのです。そこに光をあれという言葉が発せられ、そして地はあらゆる産物を生み出せ、家畜、羽生もの、そして空は鳥、水は さまざまな生き物で満ちよう。動物も植物もそこから生み出されるでしょ。あの全く同じ原理です。創造の種の働きかけです。超自然、非科学的というか分かりませんけれども、もうそんなものは超えてしまう超科学と言ったらいいでしょうか。創造主のみが成し得ること、外から働きかけてこの無から有を生じさせる御業ですね。それがマリアに今起こったのです。彼女はこの言葉とともにお腹に命を宿します。超自然の受胎と誕生です。さてところで、今日はマタイの福音書を最初に読んでるわけですけれども、ここに描かれているのはこの第二ポイント、婚約者の苦悩です。婚約者の苦悩です。婚約者、それはヨセフ。彼は大工でした。真面目な男でした。そして長じてこのマリアという娘と知り合い、心を通わせ将来を誓い合ったのでした。そのマリアがヨセフの預かり知らぬうちにある日妊娠していたことを知るのですね。これは驚愕です。ショックです。どうして、なぜ、一体何が起こったんだ。婚約者の苦悩、マタイの一章十八節。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが、妊娠したことが分かった。さてこの言葉ですけれども、マリアはヨセフの妻と決まっていたがということは婚約していたということです。でも二人がまだ一緒にならないうちに、まだ別々に暮らしているうちに、聖霊によってマリアが身重になります。さてこの図を見てくださいますか。当時のユダヤの結婚に関するしきたりです。婚約、それから祝宴と左右に分けて書いてありますけれども、結婚の約束をするときに、婚約をするときに、法的にはそこですでにもうすでに夫婦なのです。しかし夫婦であるにもかかわらず、一緒に暮らすというのはですね、約1年、まあ10ヶ月から1年と言われています。待たねばならなかったというね、そんなしきたりがあったんですね。うん、法的に夫婦だったらば、生活も当然夫婦としてしていいはずだと私たちは考えますけれども、当時はこうだったんですよ。ですから、二人がこの通りに従うならば、その途中間にどこかで妻の方が妊娠するということはあり得ないのです。もしも途中で妊娠したとなるならば、それはどういうことになるかというとです。つまり、二人が待てなかったというのが一つの可能性です。そしてもう一つの可能性は、妻が不倫をした。誰か別の男と通じて身をもってしまった。これが二つ目の可能性。そしてもう一つの可能性はもちろん、レイプです。レイプです。襲われて、結果、妊娠した。そういう状況の中で、マリアの妊娠が起こります。そして新改訳、今読んでいるこの書き方ですとですね、まるでそれが聖霊によってそうなったということがみんなに知れたようなこうふうに受け取れる訳ですけれども、この点、現代訳はもう少しその点を配慮して分かりやすく訳していると思います。つまりそう、ここに書いておきました。マリアが妊娠したということは誰の目にも明らかになってきた。その実マリアは聖霊によって妊娠したのであった。 誰の目にも明らかになってきたことは、それはマリアが妊娠したということだけです。何によってということ、つまり聖霊によってなんだということが明らかになったのはみんなにではありません。おそらくまずはマリアにだけでしょう。そしてマリアはその後親戚のエリザベスというおばあちゃんを訪ねていますので、このエリザベスおばあちゃんはね、それを知ったかもわかりません。でもそこに留めていたことではないでしょうか、当分の間はね。そういう中で、ですからヨセフはショックだったんですよ。一体どういうことだ、どういうことだ、こんなことあるはずがない。マリアに限ってそうでした。マリアは敬虔な信仰の持ち主、そしてヨセフ自身も敬虔なユダヤ人でした。神を恐れ敬う男でした。で、こんな中でそれじゃあどうしたらいいのか、ここにまあ思い悩むヨセフのイラストが描かれておりますけれども、どれほどの戸惑いであり苦悩であったことかと思います。もしもヨセフの側に身に覚えがあるならば、つまり早まったことを自分はしたというのならば、どうしたらいいか。それは祝宴を繰り上げて早速同居したらいいとね、いうことです。まあ多くの場合、現代の、社会だったらしょっちゅうあることでしょう。けども問題はヨセフには身に覚えがないのです。ですから第一の選択肢は消えます。ではどうするか。当時の掟は厳しかったんですね。もしも身に覚えがないで、そしてレイプでもないとするならば、誰か別の男とということになります。そんな時には夫は訴え出ることができます。その訴えが取り上げられて審査される。そしてその結果処罰される。その処罰は罰金いくらとかいうものではなかったようですね。石打ちだと申命記22章には書いてあります。後でご覧ください。石打ちということは殺されるということですか。そうなんですよ。なんという性の倫理が厳しい国なのでしょう。それがその頃のイスラエルだった。そしてヨセフにはとても彼女を訴えることはできなかった。なぜ、これまでの交際の中でマリアの人柄がよくわかってました。素直な純粋な信仰の持ち主。こんな道に外れたことをするはずがない。じゃあもしもレイプだったらば、マリアの方からヨセフ聞いてちょうだい、私こんなことされたのってね、訴え出たはずです。そんな話でもなかったとするならば、おそらくヨセフはその苦悩の中でマリアの話を聞いたはずです。聞き正したはず。いやいや、もっと言うならばマリアの方でヨセフのところ、ヨセフさん、大事なお話があるの。どうか落ち着いて最後まで聞いてちょうだい。いつ言おうか思ってたんだけども、実はもう3ヶ月になるんだけども、私に天使が現れたの。なんだって？天使が現れたの。おめでとうと言ったわ。そしてあなたは神から恵みをいただいた。まもなく子供ができる。名前をイエスとつけなさい。先祖ダビデの子孫として王となって治めるものだというのって。まあ、ヨセフはもしマリアからそういう話を聞かされたら、本当に目を丸くして、なんだって、なんだって、え聞いたことでしょう。ですから第三の選択肢はですね、マリアを信じてあるがままを受け入れるというね、この道があると思います。 純真なマリアの信仰を信じているならば、そのまま信じてあげたらば。でもどうなんでしょうかね、実際皆さん自分がその立場だったならば、前代未聞のこの話、いくらなんでも信仰熱心なあまり、なんかこう夢でも見てそれを、錯覚妄想じゃないの、マリアちゃんとしてくれよ、ちょっと、そうだな、僕の知ってる医者がいるからちょっと連れて行くからおいでよ、まあ、そんなことも言ったかもわかりません。でもマリア、ヨセフ本当なの、信じてちょうだい、私も信じられなかったのよ初め、でもそう言って聖霊によってという声を聞いたこと、そしてお言葉通り好みにと答えたこと、彼女は答えたんですね。ヨセフはマリアの言葉も思い巡らしながら、あり得ることだろうか、果たしてそんなことはあり得ることだろうか、そうすると俺はその名のその救い主の育て役ということになるんか、その赤ん坊、いやとてもそんなことは何度考えてもまともに信じられなかったんでしょう。それゆえにですね、散々考えたんだけど、彼は第四の選択をします。それは密かに離縁するということですね。ですから18から19にかけてのことはもう一本読みますと、身重になったことが分かった、夫のヨセフは正しい人であって彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めた。公にしたならばマリアは晒し者、彼女も彼女の親族も世間様に合わせる顔がない、そうなる。そこで内密に離縁しよう、これがヨセフの決断だったんですね。幾日も眠れない夜を過ごしたでしょう。そしてついにこの日を迎えたのです。明日マリアに会って伝えよう、別れようって。気の毒だけども、俺はマリア、お前の信仰にはついていけない、気の毒だがどこか遠いところに行って暮らしてくれ、生まれてくる赤ん坊誰の子供かわしは知らんけども、でも達者になって、そう言う以外ないとね、そう決心したんだと思います。まあ辛い時ってのが人生の中にありますよね。このクリスマスの話の中で一番切ない場面だと思います。夢に描いていた幸せなマリアとの新婚生活、その夢がね消えていくのです。どうして神様はこんなことをお許しになるのかってね、とんでもない妄想をマリアが抱いてしまって、俺にはついていけん、わからん、どう祈っていいかわからない、途方に暮れてしまう、神様を恨みたくなる、そういうような時が私たちの人生にもあるかと思います。どうしてこんな目に遭わなくてはならないの。実は本当は素晴らしいことが今これから起ころうとしているのに、その素晴らしいことが受け止められないでうめく時があると思います。私も時としてありますが、皆さんはいかがでしょうか。そういう中でこの時を迎えます。夫は正しい人であってとありますけれども、失礼します、現代訳聖書では、訳し方はですね、夫ヨセフは思いやりの深い人であったので、正しい人と思いやりの深い人ってなんかこう開きがあるように思いますけれども、ヘブル語の中ではギリシャ語の中では両方の意味を持った言葉だそうです。彼女を晒し者にはしたくない、内密に晒せよ、どこか遠いところに、このユダヤの厳しい掟が及ばないところに彼女を連れて行って、そこで暮らせるように何とか見届けてあげよう、彼はそんな決心を固めたようです。そういうギリギリの中でですけれども、もっと早く答えを出してあげたらいいのに神様って思うんですけどもね、このギリギリまで待たせて ギリギリまで待たせてこの答えをくださる。それがしばしば神様のなさる方法ですね。20節、彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった、うん、夢にっていうんですから眠っていたのでしょう。いや、幾日も眠れぬ夜が続いて、もう疲れ果てて一つの決断をして、もう明日を待つばかり。それで彼はトロトロっと眠ったんでしょう。その眠りの中で、夢の中で天の使いが現れるのですよ。マリアに現れたと同じ天の使いだと思いますけれども、そして天の使いがはっきり言うのです。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を見ます。その名をイエスと付けなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。夢の中ですけれども、はっきりくっきり天使はヨセフにそう言ったのです。名を呼んで、しかもダビデの子、ダビデの子孫のヨセフ、恐れずマリアを迎えよう。婚約したマリアを正式に、迎えるのだ。そしてその胎に宿っているものは心配するな、聖霊によるのだ。マリアが言った通りに、男の子が生まれるぞ、名前はイエスだとね。それを聞いて彼はガバッと起きたに違いないです。何だろう、今聞いた言葉、マリアから聞かされたことと何もかも一緒じゃないか。そうですよね。妊娠は聖霊によること、生まれてくるのは女の子ではなくて男の子であるということ、名前はイエスなんだということ、ここに静かな確信と平安がヨセフに訪れます。そうなのか、そうだったのか、疑って悪かったマリア。ヨセフは悔い改め、ヨセフは主を仰ぎ、主を讃えます。そして、すると、俺は、そのマリアの夫だ。俺の子ではないけども、神様の子だ。この子を育て上げるための、じゃあ、俺は、養育係、というか、養父となるのか。すごい仕事だ。すごい役割を授かったもんだ。彼は、そんなことを少しずつですね、受け止めながら喜びに触れたと思います。そして24節にあるように、ヨセフは眠りから覚め、主の御使いに命じられた通りにマリアを迎えます。これがクリスマス物語。ああ、なんという事実でしょうか。このショック、この苦悩、そしてこうしたやり取りを経て、あのイエス・キリストは世に誕生することになったんですね。それにしてもマタイが伝えたかったことをたどっていくときに、この第三のポイントを忘れてはなりません。つまりマタイが伝えたかったイエス・キリスト、それは我が日ごとの救い主だということですよ。私たちの日ごとの救い主。どうぞ夢の中で天使がヨセフに伝えた言葉をもう一遍見てください。特に21節、マリアは男の子を見ます、その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このお方とはいかなるお方か。ご自分の民を、ご自分を信じる民を、その罪から救ってくださる方だ。ということですね。これがイエス様。主イエス様ってどういう方ですか？何よりも、罪から救ってくださる方。これが新約聖書の第一ページで宣言された真理です。 ビジネス、商いで言うならば、まあ、セールスポイントと言いましょうかね。イエス・キリストのセールスポイントは何ですか、ね、罪の許しはここに。そういう方で、ということですね。まあ、例えばサントリーウイスキーのセールスポイントはって言ったらば、まあ、何も足さない、何も引かない。有名なセリフですね。キャッチコピーですけども。つまり、何も出さない、何も引かない、本物だということですね。まあ、多分、ウイスキー作りの職人気質を表す言葉なんでしょうけども。イエス・キリストの、まあ、セールスポイント、おこがましいんで、こんな言い方したら失礼かもわかりませんけども、他のどの宗教の教祖、どの、信仰とも比べたときに、比べられない、この、重大ポイントは、罪の許しがここにある。罪の解決がここにある。というところでしょう。病気が治ります。お金が儲かります。ね。そして、役が取れますとかね。まあ、まあ、いろんな、そんな宗教はたくさんありますけども、罪の解決がここにあります。許しがあります。打ち勝つ力を与えられます。それはイエス・キリストだけです。そもそも名をイエスとつけなさいと、イエスというのはね、主は救いという意味の名前なんですね。主は救い。ヘブル式の発音ではイエシュアというようです。英語ではもちろんおなじみのジーザス。主は救いという意味なんですね。そしてその名にふさわしく、この方こそは過去、現在、未来にわたって罪から救ってくださる方です。過去、現在、未来にわたっての救いですか。罪からの救い。そうです。二つのポイントに分けましょう。まず第一は、すべての罪、過ちへの聖なる裁きがありますよね。最後の審判と言いますけれども、世の終わりにあると。新約聖書の最後のところにそれ書いてあります。その審判からの解放が新約聖書の冒頭にまず今日読んだんですよ。そして最後の方のページのその最後の審判の場面あたりを見ますとね、そこにこの審判を招かれる、免れる、審判を受けないで済む人たちの名簿があるんだってことが記録されてるんですね。ご存知ですね。何という名簿かというと、命の書。それも、子羊の命の書という呼び名だそうです。意味深い名前ですね。子羊のということは、そのすべての罪に始末をつけるために、身代わりになった子羊がいる。それは動物の子羊ではなくて、そう、救い主イエス・キリスト、このお方が子羊として、十字架上に犠牲になった。この犠牲に免じて、そこにすがりついてくる者、信じる者すべては、あたかも罪一度も犯さなかったかのような扱いを受ける。すごいですね。皆さん、それが罪の許しでしょう。すべての罪、過ちへの聖なる裁きから解放される。ですから、御子を信じる者は裁かれない。御子イエス・キリストを信じる者は裁かれないと、端的にヨハネ3の18にあります。この方こそ、ご自分の民を、その罪から救ってくださる方です。第一ポイントはそれです。そして、それでおしまいではない第二ポイント。つまりそれは毎日の誘惑、罪の力から守ってくださる。この意味での救いでもあります。ねえ、せっかくイエス様信じて、悔い改め信じてね、洗礼を受けて、ああ、私の名前も、子羊の命の書に記してもらった、ハレルヤ、嬉しいってね、そういう人やって、クリスチャン生活を始めたんですけども、今のお互いの生活、いかがですか、ね、いつもその晴れ晴れとした喜びが、あるでしょうか。いや、時としてね、あそこに名前を書いてるはずなんだけども、昨日また誘惑で負けちゃったな、どうしてたんだろう、ちょっと嘘をついて自分の責任逃れをまたやってしまった、どうして自分は 何なんだろう。自分のプライド、自分の立場、それを守ろうとして、つい、そういうさまざまな誘惑があります。その他、皆さんにとって一番こう厄介な誘惑は何でしょうか。よく負ける誘惑は何でしょうか。その罪の力、誘惑にまた負けた、また負けたという繰り返しでは、自分は本当に救われてるんだろうか、救われてるんだろうかってね、そこまで疑わしくなってしまうことがあると思います。十字架を見上げてその都度、ごめんなさい、情けないですが、またやってしまった、許してくださいと、まず正直に、そして十字架を仰ぎましょう。イエス様の御手の傷を思いましょう。私は許されているのだ。そこにもういっぺんとどまりましょう。そしてするだけでなくて、主よ、願わくはお願いです。私をもう少し強くしてください。誘惑を事前に察知して、ノーということを私に学ばせてください。その正直な祈りを持って、十字架を経た復活のイエス様を目の当たりに仰ぎたいものです。その傷のある手を掲げて、私のしもべよ、愛しているぞ、私がお前と一緒だぞってね、言ってくださる、その声をしっかりと耳に聞きましょう。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神のことを信じる者ではありませんか。ヨハネは手紙の中でそう言いました。そうです、イエス様の名を呼んで悪魔よ退け、イエス様の名によって誘惑を感じた、その時に、それこそ、まあ、二秒ルールということをこの間もお話ししましたけれども、ぐずぐずとして誘惑と、こう、誘惑を表遊んでいるならば必ず引き込まれます。短期決戦です。誘惑感じたならば、イエス様名を呼ぶこと、そして、退け、一括すること、そこに勝利があります。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神のことを信じるものではありませんか。そうです。この方と共に歩むという歩みを重ねていきましょう。重ねて申します。子羊の命の書に名を記されていながら、日々の生活の中で負け込んでいる。負けが込んでいる。そんな生き方、嫌ですよね。そこから解放していただきましょう。そのためにこそ復活のイエス様がいらっしゃいます。そのためにこそ聖霊は宿っていてくださいます。では共にお祈りいたしましょう。その前にどうぞお立ちください。しばし正直に天の父を仰ぎ、イエス様を仰ぎましょう。胸に湧いてくる祈りを各自で捧げましょう。自分の祈りです。感謝と願い両方です。祈りましょう。救い主イエス様、あなたを歓迎いたします。本当によくおいてくださいました。この罪のように、あなたの救いなしには私は滅びるばかりでした。確実にそこに向かってました。ああ、こんな罪人どうやって救おうか。天の父様、あなたはお考えになって、他に道はないと、この道をお選びになりました。愛する一人子を世に送り、 罪なき生涯を送らせ、清い神の子羊として身代わりに処罰する。どれほどの大きな痛みをあなたはそこで負われたことか。御父も御子も。でもそれは私たちを愛するがゆえでした。本当に感謝します、感謝します。許して清めてください。イエス様、あなたを心の奥深くにもう一遍お迎えしますから、豊かに宿ってくださって、内なる人を強くしてくださって、どうぞ世に勝つ者、勝利者にしてください。ハレルヤ。それぞれの家庭を祝福ください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。歌いましょう。新生歌の中から、70番ですね。